マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第171回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第171回ということで、昨日ですね、ドットネットロム勉強会、1月の勉強会ありまして、またですね、Windows 8の話をさせていただきました。またリスナーの方来ていただきまして、どうもありがとうございます。12月に引き続きましてね、2度目ということで、主に、ストレージスペースとかね、そこら辺の話をさせていただいたんですが、かなり準備期間が厳しい状況でしてね、今一つこうまとまりがなかったというかですね、もうちょっと突っ込んでお話ができればなと思って、ちょっと反省しておるところです。また機会がありましたらね、そういう話をしたいと思っております。今回お話しさせてもらうのは Windows to Go、 これについてお話をしたいと思います。 Windows to Go、 Windows 8から実装されたUSB メモリーとかですね、そういった外付けのポータブルハードディスクから Windows を起動する仕組みです。実はですね、昨日セッションの中でこれをやろうと思ってたんですが、どうもまとまらなくてですね、作ってたんですがちょっと良い省いてしまって、でちょうど来ていただいた方からですね、この話じゃないのかなって話があって、いやーすいませんなって話をしたことがありまして、ちょっとですね、今回簡単ですけども、ちょっと紹介をしたいなと思っております。この Windows to Go、これ Windows 8から実装された機能で、任意のパソコンでですね、Windows 8を搭載した USB メモリー、もしくは外付けのポータブルハードディスク、そこからですね、ブートをして、Windows 8をどこの環境でも、自分の環境をどこでも同じように立ち上げることができる機能です。主に USB メモリーと言われてますが、USB 接続のハードディスクでも移動させることができます。この特徴がですね、USB メモリーとかに入れた環境で動いて、しかも変更自体もこの USB メモリーそのものに変更が加えられます。ということで、ホスト側の PC とですね、そこのパソコンのハードディスク等にはですね、一切手を加えないと、影響がないということになっています。影響がないというかですね、一切書き込むことができないというか、見えないという状態になっています。これ具体的にどうやるかというと、この USB メモリーに書き込んだ Windows 8そのものをノートパソコンとかですね、デスクトップでもいいです、持ってきて USB メモリーに挿します。そこで USB ブートということで、 USB メモリーから起動ということで起動させると Windows 8そのものが立ち上がります。しかもその USB メモリーに入れた Windows 8が立ち上がるんで、どのパソコンに持っていってもいつでも自分の環境がすぐ立ち上げることができるということになります。もちろんこの USB メモリー、ビットロッカーということで、ね、暗号化することもできます。ということで、どういう使い方があるかというと、この USB メモリーというプロトポータブルハードディスクでもいいんですが、それを持ち歩いてですね、この出先のパソコンで USB ブートで起動すれば、いつでも自分と同じ Windows 8の環境が立ち上がると、そういうことになります。それは特に、ね、ビジネス用途に使われるということを考慮してですね、実はこれ Windows 8のエンタープライズエディション、これのみこの機能は使うことができます。Windows 8無印と Windows 8 Pro の2つでですね、この機能実装しておりません。で、私もちょっと後で試してみたいなと思ってるんですが、ちょっと Windows 8 Enterprise をですね、別途インストールしようかなと、そんなふうに思っています。さて、では一般の Windows 8と Windows to Go で起動した場合の Windows 8、どう違うかと言いますと、まずですね、内蔵しているハードディスク、つまりこれ、実際持ってった出先のパソコンをホスト PC と言います。このホスト PC の内蔵しているハードディスクはオフライン状態になっていますと。つまり全く見えない状態となっています。これって逆に安全性を保持されているということでね、情報漏洩の危険もないんで、むしろこれをオフラインにして見えなくするのが正しいと思います。それと、パソコンでですね、セキュリティ重視したいということで、TPM というね、チップでガードする機能があるんですが、このチップの機能は使うことはできません。これは各いろんなコンピューター間で移動させて使うということがあるために、この TPM の機能は使えないことにしています。またですね、Windows 8でよくあります、PC リフレッシュとか、リカバリ機能ですね。それについても Windows to Go では使えないようになっています。それともう一つ、制限としては Windows Store アプリ。これはですね、インストールできないようになっています。これどうしてかというと、Windows Store アプリというのはですね、ハードごとにリンクされているんですね。ということで、いろんなマシンに持っていったら、これライセンス上問題が起きてしまうんですね。そういうことでですね、基本的に Windows Store アプリは Windows 2Go では使えないということになっています。まあ、ところがですね、もうこのハードでしか使えませんよっていうふうにちょっと一部設定をすればですね、Windows Store アプリというのは使えるようになります。ですから原則使えないようになっているんですが、まあ、設定によってはですね、Windows Store アプリも使うことができるということになっています。またこれ複数のパソコンに持ってって動かすわけですから、それぞれのドライバーが入ってないといけないですね。まあ、最近の Windows 8っていうか、最近の Windows は大抵のドライバーはほとんど入ってますんで、まあ、プラグ&プレイでですね、まあ、今時もプラグ&プレイって言葉も死語になりつつあるような気がするんですが、もう入れた先のパソコンのドライバーっていうのは大体入っているんで、そのまま使うことができるんですが、まあ、条件としてはですね、まあ、複数のパソコンで動かすってことを考慮してドライバーのインストールはされますよということになっています。ということで、特に最初ですね、初めて挿すパソコンについては、全てのハードウェアを検出しまして、ドライバーをインストールするという作業が入ります。もちろん一度設定してしまえばですね、ホスト PC 変わったらホスト PC 元にそれぞれのドライバーがロードされて起動するということになりますので、まあ、いろんなパソコンでも使うことができるということになっています。さて、ここで出てきましたホスト PC、 これの条件は何でしょうということになるんですが、まずですね、一番重要なのが USB ブートができることということになっています。 USB メモリ、 USB ハードディスクでブートができることと、まあ、これができないという意味がないんでね、そういうの条件になっています。あとプロセッサーなんですが、 Windows 8が動くことということで、最近のプロセッサーではですね、何でも問題ないんですが、一応プロセッサーのクロックでスピードですね、 1GHz 以上というふうになっています。メモリーなんですが、メモリーは 2GB 以上ということになっています。それとグラフィック機能はですね、 DirectX9 と WDDM1.2 のドライバーが入っているということが条件になっていますので、ちょっとね、ここはお気をつけください。最近のパソコンでしたらね、ここら辺はね、ちゃんとサポートしてますんで、大丈夫です。グラフィックチップ内蔵、 CPU 内蔵型の、ね、グラフィックチップでもこれサポートしてますんで、大体の場合は問題ないと思っています。あと USB なんですが、 USB はですね 2.0 以上ということになっています。USB 2.0 以上じゃないとスピードを確保できないということになってるんですが、実際ですね、 USB 3.0 じゃないと結構きついよという話は聞いています。特にこう USB メモリーを、メモリータイプを使った場合ですね、 USB 2.0 より 3.0 じゃないとちょっときついなとか、あとマシンが非力だと起動するには時間がかかるとかね、結構そういうところがあるんで、できれば USB 3.0 でやっていただいた方がいいと思います。それとこの USB ポートなんですが、 USB はですね、直接つないでいただくと、つまりハブとかをね、通しては起動できませんということになってますんで、そこは注意していただきたいなと思っております。そんな Windows というコードなんですが、でこれ実際使ってみるとどういうことかっていうのがあるんですが、これ実際私はですね、去年の4月の Windows Developer Day でデモンストレーションで見せていただきました。実際この番組の中でもですね、その時のお話をしたんで覚えてる方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとその時の話をしますと、ノートパソコン、普通に Windows 7とかが走ってたノートパソコンに Windows 2Go が入った Windows 8の USB メモリを挿します。そこで起動して USB メモリから起動します。そうするとですね、普通にこう Windows 8、今まで使ってた Windows 8がそのまま動くんですね。さて、これで動かした状態で USB メモリを抜くとですね、動作がピタッと止まるんです。デモンストレーションではですね、動画を再生してました。動画のサンプルを再生してスッと抜くとですね、動画の再生がピタッと止まって Windows 8の画面もピタッと止まってしまってフリーズした状態になっています。でこの後スッと刺すとですね、何事もなかったように動画が続いて再生されるんですね。引っかかることなくさっと再生されるということで、この中断しても復旧するっていうことはですね、非常によくできているという感じがします。でこの USB メモリ抜いてから、これで差し戻すのまでですね、60秒以内に戻すと、続きができるんですが、60秒以上かかるとですね、どういうことになるかというとですね、ハンバーガーのたたけんがもらえるっていうんじゃなくて、シャットダウンしてしまいます。そこら辺そういうことで、スッと抜いてもですね、60秒以内、1分以内であれば戻すことができるし、そこから先はね、もう作業させませんということで、シャットダウンしてしまうと、そういうことになっています。そこら辺でセキュリティとかも考慮されてて、かつこう使いやすさも、ちゃんと重視されててですね、なかなかこれ優秀な Windows 8のね、機能の一つじゃないかなと思っています。ただやっぱり企業用途っていうことでやったんですけど、やっぱ残念なのはこれエンタープライズでしか入ってないっていうことがね、私ちょっと残念で、プロ版にも入ってないと、アルティメートエディション欲しかったなっていうふうに私思うんですけど、ちょっとね、 Windows 8 のエンタープライズっていうのです。評価版っていうのがね、Microsoft からダウンロードできますんで、まあ、これでちょっと試すこともできるんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと実験で試してみたい方はですね、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで、ここちょっと非常に、ちょっとですね、ちょっと時間の関係もありまして、手短になってしまいましたが、Windows 8の Windows 2.5 のお話をさせていただきました。はい、第171回、Windows 8、Windows 2.5 のお話をさせていただきました。まあどうでしょうね。もうこの話だったらですね、やっぱりちょっと実機で試してみたいなということで、まあ、いろいろ記事見てるとですね、ハードディスクならば、もう USB2.0 でもまあ使えないことはないよと言ってますんで、ちょっとね、私、Windows 8エンタープライズをちょっと入れて、シンクパッドで試してみようかなと思っています。まあ、これ、よかったらですね、ちょっとまたドットネットラボでデモンストレーションしたりとかね、したいと思いますが、さすがに3ヶ月連続 Windows 8の話はないと思いますんで、まあ、ひょっとしたらライトニングとかだと5分だときついかな。まあ、ちょっとお話をね、する機会があればやりたいなと思っております。はい。それでですね、iPhone のお話を突然ですが、したいと思いますが、iPhone3GS ですね。私の白ロムで使ってました iPhone3GS なんですが、まあ、いわゆるハマグリ状態ということで、パクッと割れて開いてしまいました。まあ、バッテリーが膨張してその圧力で液晶パネルがですねめくれ上がってしまったという状態になってしまいました。まあ、いわゆるハマグリっていうやつで、やっぱりちょっとね間使わなくて充電を久々にしたらっていうところがあったんですけどね、ちょっとね よく見たらね兆候あったんですよ。なんかね液晶の真ん中あたりにですねなんかシワみたいのができて、これなんかなと思って、あ、これもうオークションで売ったりするのもできないなと思ってたんですが、まあ、どうもそこでバッテリーの膨張があったみたいでね、まあ、その1週間ぐらい後ですかね、でパクっていっちゃいまして、まあ、そこでも iOS 端末が全くない状態ということになってしまいました。でちょっとですね、来月ソフトバンクの2年縛りが、解けますんで、 iPhone5 を買うか、前も話しましたアローズエース、こっちにするかですね、ちょっと考えてるか、そもそもスマートフォン買っていいかどうかって話もあるんで、ちょっと悩んでたところなんですが、いずれにしてもですね、ちょっと遊べる iOS 端末がなくて、壊れちゃったんだね、困っちゃいましたなって言ったからですね、この番組のあるリスナーさんがですね、ちょっとお名前は控えてた方がいいのかもしれませんが、メッセージいただきましたね、木澤さん 3GS と4とどっちがいいっていうことで4ですということで、ですね、実は iPhone4 いただいちゃいました。ありがとうございます。今手元にね iPhone4 があります。 iPhone4 のこれ 16GB タイプですね。もう十分ですね。レティナディスプレイってやつで、皆さん知ってました？レティナディスプレイってすごい綺麗なんですよね。お前今頃そんなこと言ってんのかっていうところなんですが、これ非常にね程度も良くてですね、ちょっといろいろと使わせていただきたいなと思っております。どうも本当にありがとうございます。ちなみに昨日ねメッセージいただいたんですが、ホームボタンの調子が悪いですと言っていただきまして、これホームボタン調子悪くてもですね、アクセシビリティですね、そこでホームボタンを画面上に出すことができますんで、ちょっとそれで、十分に使わせてもらってます、ね、これが噂のマップかとかね、マップは前見たことあるんですが、早速 Google マップの方入れたりとかですね、ちょっとカナビみたいなことしたりとかですね、そんな風にしてちょっと遊ばせてもらってます、まあ、これでまたポッドキャスト聞いたりとかですね、まあ、いろいろちょっと活用したいなと思っています。まあ、そんなところで引き続き iPhone も iOS 端末ね、いろいろ試すこともできますんで、また今後ともですね、いろんな他の Apple 系の番組の聞かせていただいて、いろいろちょっと活用したいなと思っております。あ、そうそう、それでスマートフォンの話になって、ところなんですが、1月22日ですね、ドコモが春モデルの携帯電話のラインナップを発表になりました。まあ携帯電話っていうか、ね、ほとんどスマートフォンといった方がいいかもしれないんですが、まあここで何が発表されたかというと、まあいろいろ Android もね端末が出たんですが、今回も残念ながら Windows Phone の発表はありませんでした。まあ、せっかくには、ね、今だと Windows Phone 8ということになるんですが、まあ、Windows Phone 8の、ね、発表はありませんでした。また出さなかったのかと。で、次はもう夏モデルに期待しましょうという、この予定されてたセリフをみんなで言ってたんですが、 かなり厳しいですね。議的の通貨とかそこら辺見てみるのと、あと、いろんな情報からするとですね、この1月22日の発表で春モデルで Windows Phone 8の端末が出るっていうのは、ないだろうというふうに見てたんですね。ないのは大体分かってたんですが、でもこの業界を知らない素人から知らない何かの情報で実はポンと出したりとかね、ないかなっていう期待はちょっとあったんですが、残念ながら予定通り発表がありませんでした。あまりもうね、騒がれもしなくなってしまったという状況なんですよね。Windows Phone 8はですね、本当に端末いい端末出てますんでね、できればね、これ出してほしいなと思っています。いずれにしてもちょっとソフトバンクから出てもらわないと、私電話契約してまともなやつ使うことができないんですが、シロロムでですね、やっぱり IS-12T っていうのはすごくいい機種で、それも使わせてもらってますし、ちょっと昨日ドットネットラボ勉強会のね、懇親会というか、グリーティングガードの方で、隣のセミナルームで勉強会やってた方がですね、ちょっと遊びに来てくれて、 HTC の 8S というローエンド向けのですね、 Windows Phone 8端末を見せていただきまして、いや、すごく良かったですね。ルミアもいいんですけども、 HTC 8S っていうのもですね、非常に軽くて手に馴染む形でですね、上位モデルの HTC 8X より 8S の方がいいくらいですね、ちょっといい端末だなと思いました。ああいうのがですね、やっぱり出てくれるといいなと思ってるんですが、今回も残念ながらドコモからも出てこなかったということになっています。ちょっとここら辺の話はですね、もう意地でも追い続けていきたいなと、もう最後の最後まで追い続けて話をしたいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。